月第2週目の木曜日のこの時間にお送りしております。備えて安心のコーナーです。さまざまな災害に対する備えについて防災士の辻川実さんにお話を伺ってます。辻川実さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてなんかね、7月に入りましたけども、はい、今日もちょっと肌寒いですね。
朝ストーブつけるかつけないか
ね、今日はどうしたんですかね。結局は
つけませんでした。
つけません。
もう最後のボーダーライン超えたらもうね、年中ストーブになりそう。
いやそうなんですよ。でも今日ね、迷った方多いかもしれません ね
ですよね。
いやつけたい気持ち、これが6月でこの気温だったらつけてましたよね、
うん、そうでも7月なんで、もう今週末はお祭りですからね。
そう、厳島神社のお祭りもあるし、ちょっとストーブって ね
夏の気分ではないですよ、ね、
ちょっとね、我慢しましたね。
はい、はい、
さてね、ちょっとまだ肌寒い釧路ですけれども、
はい、
先月ですね、6月、本州ですけれども、結構大きな地震がありまして。
そうですね、ちょうど先月の放送した1週間後ですよね。6月18日の夜10時22分、はい、結構夜もう寝るか寝ないかの時間だったと思いますね。山形県沖を震源とする地震が発生して、
はい、
新潟県の村上市で震度6強ですね、はい、それから山形県の鶴岡市、これ県境挟んで並んでる町なんですが、
はい、
震度6弱ということで、大きな地震を観測したんですね、
はい、
でそれ以外にも北海道から静岡、福井にかけて、広い範囲で、揺れました、
はい、
でこの地震はマグニチュード 6.7 なんですね、
はい、
で先ほど沖というふうに言いました。要するに沖合の地震なんですけれども、
はい、
海岸から10キロ程度という近い場所が震源だったんですね、
はい、
しかもかつ14キロと浅い場所で揺れてしまった、
はい、
でこれで観測された震度が大きくなったんじゃないかというふうに思います、
はい、
で、佐藤さん、日本海側の地震ってあんまり印象としては、
日本海側の地震って言ったらもう南西沖地震が、
そうですよね、
私は印象残ってますね。
平成5年だね、
はい
はい、実はですね、今回の震源のすぐそばではですね、昭和39年の6月、本当に同じ時期なんです、マグニチュード 7.5 で、新潟地震というね、有名な地震が発生している震源域のすぐ横が今回の震源でした、
はい、
でそれ以外にもですね、昭和58年の5月、今度は秋田県沖、
はい、
でマグニチュード 7.7、 日本海中部地震と言われてますね、
はい、
でその後、今佐藤さんも言ってた平成5年7月の奥尻島の近くの南西沖地震、
はい、
これはマグニチュード 7.8、
うん、
もう数分で津波が来たというね、はい、大きな地震でもありました。
そうなんですね、本当なんかこう皆さんもね、夜テレビとか見てて、ゾッとしたというかね、あっと思った方多かったでしょうね、
そうですよ
ね、このね。で、釧路でもね、最近大きな地震というのは、ちょっとこう、地震ね、あるよとかね、多いよって言われながらも、ちょっと最近は大きな地震ってないですよね。
そうなんですよね、でちょっと調べてみましたら、
釧
路市内で最後に震度6を超える揺れを観測したのは平成6年10月の東方沖地震です、
はい、
ですからもうかれこれ、25年ぐらい経つ、
は
い、いう形ですね、
はい、
であとはですね、釧路市内に限らずに釧路近郊に目を向けると、平成15年9月に起きた十勝沖地震、これ朝早く揺れた地震です、
はい、
でこの時別府と厚岸のおぼろで震度6弱ですので、この十勝沖を最後と考えても16年近く激しい揺れっていうのを釧路では経験していないことになるんですね、
はい、ということはやっぱり釧路に住んでる人でも大きな地震を経験していない人が増えているってことなんですね、
と思います、
はい、
16年と簡単に言いますが、当時赤ちゃんだったお子さんがもう今では中学校を卒業していると、
はい、
もうそれぐらい時間が経ってるわけですね。
そうですね。
で当然最近釧路に移ってきた方、
はい、
移住される方も増えてますけどね、激しい地震を釧路で経験してないと考えられるんです、
はい、
ですから、平成5年1月の釧路沖地震、これも大きな地震でしたが、
はい、
あとは先ほど触れた翌年の東方沖地震、
はい、
この話をしてもピンとこない方、多いんじゃないかなと思うんですね。
ですね、
かつては、釧路沖を含む北海道東部の太平洋沿岸は地震の巣だと、言われてたというぐらい大きな地震といえばこの地域だったんです、で 実は平成5年7月、さっきの南西沖地震が起きた時ですが、札幌のテレビ局のスタッフがですね、大きな揺れを感じて、あ、釧路だ釧路だと騒いだというエピソードがあるということなんです。まあ、ずっと釧路に住んでる方でも、もしかしたら少し油断をねし始めてるかもしれないですね。まあ、実はそういう時ほど大きな地震というのは容赦なくやってくるんです。
はい、ということで、まあ、あの報道にもありましたけども、もうあれですよね、大きな地震が来る確率が高いというふうに、
はい、
この地域は言われてますもんね。
そうですね、はい、もうそう言われ始めて1年半、
はい、
もう30年以内に7から40% って言ってましたんで、
はい、
もう2年近く経つわけですから、もっと確率は上がってるのかな、
そう
ですね、という気がします。はい、まあ、あの確かに東日本大震災クラスの超巨大地震から私たちは目をそらすわけにはいかないんですよね。はい、でこの地震がひとたび発生すれば10メートル前後の巨大津波を伴うと見込まれていて、うん、沿岸部に中心市街地を持つ私たちが住む釧路市を含めて白野か厚岸、浜中、そして根室ですね、こういった各自治体は対策を急がなきゃいけないという状態です。う
ん、はい、
ただ大きな地震を起こすっていうのは、
はい、
海の地震だけじゃないんですよね。
はい、
平成27年6月に阿寒湖畔で震度5弱を観測する直下型地震がありました。
ね、
この時もちょっと私現地に何日か後に行ったんですけどね。
はい、
まあ、この阿寒湖周辺も含めてなんですが、内陸部でも地震がないとは言えません。
はい、
でその阿寒湖の地震はマグニチュード 5.0 と、
はい、
まあ、地震の規模としてはそれほど大きくなかったかもしれないんですが、内陸直下の地震というのは小刻みに強い揺れで、建物に被害を及ぼすと、
はい、
ガタガタガタガタドドンと揺れるんですね。で内陸の地震というと、
はい、
まあ、昭和42年11月ですから、実は私も生まれる前です。
はい、
弟子屈川を震源とするマグニチュード 6.5 という大きな地震があったんですね。
はい、
でこの時は釧路市や網走市で震度4を観測したんです。
はい、
あれ？と思いません？
そうですね、
ですよね。当時実はですね、弟子屈川町に震度計がなかったんです。
あ、そうなんです
ね。というよりは震度計じゃなくて、当時はあの気象台の方の感覚で震度を測ってた。
そう、昔はそうですよね。
そうなんです。
体感で
何
本って決めてたんですよね。
これは5だなとかね、
はい、
やってた時代なんですね。で、まあ、震源の深さが12キロという浅い地震でしたので、まあ、あの場所によっては震度6程度あるいは7に近い揺れが実際に襲って割れてたんじゃないかなというふうに言われてますね。
そうなんですね。
はい、
やっぱりこういうのは忘れた頃にやってくるってことも考えて、地震への備えというのはもう欠かせないってことですね。
そうですね。まあ、実はね、7月 の入る頃にもそうでしたが、大雨ありましたよね。
はい、
あとは冬の大雪、
はい、
こういったものは低気圧の動きですとか、そういったものである程度被害を予測できます。
はい、
ただどれだけ科学が進んでも地震の予測は困難なんです。
はい、
で私たちにできることは、地震による被害を最低限に抑える減災対策、災害の被害を減らす、
はい、
この対策を普段から心がけることに尽きるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。じゃあどのような対策が私たちにできるんでしょうか。
はい、まずは家の中ですとかね、はい、職場ですね、いつも過ごす場所の安全を考えてください。
はい、
食器棚あるいは本棚、FM 釧路で言えば CD とか入ってる
ね、
ラックもそうですけど、
はい、
背の高い家具というのは当然です。あとは冷蔵庫、テレビ、あとは職場で言えば大きなコピー機があったりします。
はい、
こういった大きな家電製品も含めて転倒防止あるいは動かないように固定する、そういう対策をしてください。
はい、
あと最も無防備な時間が長いのは寝室ですよ ね。寝てる間にパッと気づけばいいんですけど、
はい、
そういう場所はできる限り家具は置かないようにしたいと思います ね。
はい、
あとはガラスです。うん、もし、ね、割れてしまうと、ね、それを踏んで怪我をしたりとか、
はい、
そういうこともありますので、窓だとか戸棚、こういうガラスにはですね、破片の飛び散りを防ぐフィルムを貼ってください。
はい、
あとは戸棚はストッパーもつけましょう。食器が、ね、揺れてガチャンと飛び出してきて、それも危険だったりしますのでね。
はい、
あとは激しい揺れに襲われた時というのは、電気配線、家の中に入っている配線ですね、これが損傷することで火災が起きることがあります。
はい、
で揺れを検知して自動的に送電を切る感震ブレーカーというものがありますので、こういったものを使えばですね、送電が再び始まった時に、
はい、
不意に火災が起きることを防ぐことができます。
はい、
あとはやはりあまり北海道で大きな地震で建物が崩れる っていうイメージはないと思うんです、
う
ん、
そうですね、やっぱり本州と建物はやっぱ構造が違うからですかね。
違いますね、深い基礎、やっぱり冬縛れますから、ああの基礎が深いということと、はい、あとはやっぱり屋根がトタン張りの家が多いですよね。
明るいですもんね。
そうですから、そういう意味で比較的軽いと、で倒れにくいという特徴があるんです、
はい、
でそれでもやはり昭和56年5月以前というのが、うん、古い耐震基準で建築確認を受けた建物になります、
はい、
皆さんお住まいのお宅はどうでしょうか、ね、耐震診断というものが受けられますので、
はい、
しっかりと揺れに耐えられるかどうか確認してください、う
ん、はい、
で万が一という場合は補強を施して安心な家にしていただくことをお勧めしたいと思います、はい、まあ、ただね、こうやって口で簡単には言いますけど、いや結構かかるんです。
あ、そうなんですね、
ですので、うん、あの改修費用もしね、あの耐震基準が満ちてないよという時は、費用補助がありますので、例えば釧路市ですとか、あとはあの市町村の役場にご相談をいただければですね、釧路市の場合は2割ぐらいかな、補助があります、
はい、
まあ、あの上限金額はありますけれども、うん、一度相談をされるといいかもしれません。
そうですね、はい、この後も長く住むよってことを考えた時にね、うんうん、ちょっと安心な方がいいですよ ね、
そうですね。
あとそれからやっぱり備蓄、
うん、
意外とまだ皆さんしっかり、
うん、
まあ去年のブラックアウトを機に ね、
そうですよね、
あの備えてる方もいらっしゃると思うんですけど、これは誰も備え必要ですよね。
もうそろそろブラックアウトからも1年です。
そうです ね、 ね、
もうちょっと感覚から抜けてる人がいるかもしれませんが、
はい、
あの時ね、あのライフラインが使えないという辛さを感じてますよね、はい、で例えばその時に懐中電灯に入れた電池とかね、はい、そういったものがそのまんまだよっていう方がいれば、うん、そろそろ一回つけてみて、
はい、
暗くなってないか確認してみてください。
そうですね、
あとカセットコンロ、ね、重宝しますんで。
しますね、ね、
これからの時期ね、寒いとはいえ外で何かバーベキューやりたいとかね、
はい、
キャンプ行く方はね使う方もいますんで、
そうですね、はい、
あのカセットボンベをちょっと多めに買っとくと、はい、いうこともおすすめです。
ですね、
はい、であとはやはりろうそく、
はい、
ね、暗い中でろうそくをつければ明るいや、ね、うちお仏壇あるから、うん、ろうそくいっぱいあるからっていう方いますけど、地震です今日の話は、
はい、
ね、大きな地震の後というのは余震がありますよね、でその余震でろうそくがパタッと倒れて、うん、そこから火がつくという事故も実際に起きてますので、
はい、
ろうそくを使うということは極力やめていただきたい。
そうですね、
うん、
これはちょっと皆さん ね、
ね、
ぜひあの もうやめてくださいって感じですね。そうですね、ろうそくはね、
ね、うん、もう今あの LED のランタンとかね、今100円ショップへ行ってもも
う
売ってますんで。
そうなんですよ、
実はそれでも十分でね、
明るいんですよ、ね、
明るいんです、
はい、
ですから、まあ、あのろうそくいいですけどね、
はい、
ぜひ、考えてみてください、
はい、
で火の元といえば、まあ、今は、まあ、ちょっと涼しいという話をしたばかりでもありますが、真夏ではありますが、
はい、
冬になると厳しい寒さやってきます、
はい、
で災害はそういう時にも来ますから、
はい、
暖を取るためのポータブルストーブだとか、
うん、
厚着の工夫ですね、
はい、
そういったことを考えておいてください。
そうですね、
あと、実際にやはり、ね、地震が来た時、我々の地域は津波というものをちょっと想定しますので、
はい、
ちょっと考えにくいかもしれないんですが、まあ、あの必ずしもやってくるわけじゃありません、
はい、
あとは、地震の後の火災、まあ、そういったことで命が関わる危険、これが迫ってないときはですね、実は家が壊れていなければ、
はい、
避難所ではなく住み慣れた自宅で過ごしていただくことになる、なると思うんです。
そうですね、
で、そういった場合にですね、物資が来ませんよね、
はい、
なかなか。
そうですね、
あの東日本大震災のときは1週間以上来なかった地域もありました。
あ、
ということで今では3日分というよりは1週間分の備蓄、食料、水しましょうね、うん、ということを政府も訴えてます。
なるほど、
はい、まあ、あの必ず1週間ということはありえないですし、あとはアパートにお住まいの方だとね、なかなか1週間分の食料を取っておく、
うん、場所がね、
ない。
そうですよ ね、
お水だって1日3リッターですから、はい、それを家族の分何リッターになるんでしょうっていう話になると、ね、置き場所もないです、最低でも3日分は取っておいてください、うん、で場所があればぜひ1週間分の備蓄をしましょう、
はい、
ということを今もう一度夏が来るときに心掛けていただきたいと思います、
はいはい、ということで、まあ、今日はまさに備えて安心というテーマでのお話でした ね、
そうですね、まあ、あの地震をテーマにしましたけれども、
はい、
まあ、あの備蓄だとか耐震 対策といったものの備え、
はい、
ね、あのこれはしっかりと施している、まあ、そういう方も実は多いです、
はい、
ただ起こりうることを知って備えておくという心の備え、うん、
はい、
ね、心構え、これができてる人というのは実はまだまだそうでもいないのかなと、
あ、
ね、いつ来たらどうしようってね、皆さん怖い思いをしてる方、
はい、
ね、こういう話を聞くとね、うわーと思うんですよ、ただ、怖いなって恐れすぎるのもですね、身動きが取れなくなってしまって息苦しくなります、
は
い、ですからどうしてもやっぱり避けられない災害ですね、これに対しては少しでも安心感を持つためにも、起こりうる釧路で起きる地震ってどんな地震なんだろうねとか、はい、そういったことを知っておいてください、
はい、
甘く見るのはいけません、
はい、
ね、災害に負けないという心構えがあなたの暮らしを豊かにする、ね、
はい、
そういう一つになるのではないかと思っています。
はい、ありがとうございます。ということで、ま、あの結構ね、災害に対する備えに関してはこう分からないことだとか、
うん、
いろいろあるかなと思うんですよ ね、
すよね、
まあ、どんな細かいことでも構いませんので、はい、もし聞きたいことがありましたら番組にお寄せいただければあのお伝えしますのでね、はいはい、質問の方もぜひお寄せください。
もうあの誰に聞いていいかわからないって、ね、はい、いうこともあると思いますし、
そうですね、
あの自治会町内会とかね、
はい、
あの役員やってる方でも、うん、いや対策って言ってるけどっていう方いるかもしれません、
はい、
そういった例えば町内会単位だとか、
はい、
そういったところにも出張してねお話をしに行きますので、
はい、
ぜひ声をかけていただければと思います。
はい、何かご質問などありましたら、FM 釧路までお寄せください。ファックス番号は 0154-47-0111 0154-47-0111 番、 E メールアドレスは数字と小文字です、 761@fm946.com 761@fm946.com、 またはお手紙とかおはがきでも構いません。郵便番号 085-0813 釧路市春鳥7丁目こうちゃん4、2階 FM 釧路備えて安心の係、郵便番号 085-0813 釧路市春鳥7丁目こうちゃん4、2階FM 釧路備えて安心の係までお願いします。はい、ということで、はい、今日はですね、地震は忘れた頃にやってくるということで、皆さん備えできてますかということで、私たちができる備えについてのお話を中心に伺いました。
はい、
防災士の辻川実さんでした。辻川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。